今日も共に礼拝ができることを感謝します。こういう短い話を聞いたことがあります。二人の男が鉄格子ですね、この刑務所の鉄格子から外を見ていたそうなんですね。一人がぬかるみを、もう一人は星を見ていたっていう感じです。確かにこの同じ牢獄の中にあってもですね、違う生き方をすることができる、この絶望ばかりしていることもできますし、あるいはそんな中でも希望を持って生きていくこともできるということをこれ暗示している、ね、話であると思います。 So I have heard of this short story. Two men were in the prison. And through the bar prison window, one was looking at the mud. And another was looking at the stars. So this story is telling us that even in the same prison, even in the same situation, we can choose whether we have hope or we have despair. We have choice. このエフェソの信徒への手紙が書かれた時はですね、著者のパウロは牢獄の中にいたんですね。鎖につながれていた状態にありました。そのことは6章の20節に出てきます。6章の20節によると、私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってくださいというふうにパウロは言っています。ですので、このエフェソの信徒の手紙は獄中書簡というふうにも呼ばれていますね。牢獄の中で書かれた手紙ですので、獄中書簡というふうにも呼ばれている。パウロは、牢獄の中にあったわけなんですけども、決して絶望このどん底で、いたわけではありませんでした。今日は、この勝利のクリスチャン生活の8つの秘訣っていうね、題してこのエフェソの信徒への手紙を通してですね、今日から恵みをいただいていきたいなというふうに思っています。 So according to Ephesians 6:20 the Bible is saying that Paul was enchained in a prison when he wrote this letter. He says, I am an ambassador in chain. Pray that I may declare itFearlessly, as I should. So we are studying a new series of message from the book of Ephesians, and the title is Eight Keys for Rooting Our Christian Lives. この一章ですけれども、一章の17節から19節までに、次のように記されていますね。聖書を開いて、ちょっと読んでみますね。一章の17節から19節まで。I'm reading from Ephesians 1:17-19. どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださいますようにというふうに書かれています。ここでですね、この心の目を開いてくださるようにというふうに書かれていますね。知恵と啓示の霊を与えてもらって、そして心の目を開かせてくださるように、そして悟らせてくださるようにというのが2回続けて出てきます。つまり、我々はこの見えているようで見えてないことがある。たとえその目の前にあったとしても我々気づかずにですね、見えていないっていうことがあるっていうことなんですね。ですからパウロはそれがはっきりと見えるようにっていうことを祈っているわけなんです。ではこの心の目が開かれて何が見えるようにしてくださいというふうにパウロは祈っているんでしょうか。
So verse 18, Paul is praying that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably a great power for us to believe. So it's saying that we are sometimes not really seeing what we think we are seeing. Even when there are things in front of us, we often don't realize their existence. Therefore, Paul is asking that the eyes of your heart may be enlightened, and you know that you may know. So then, what is Paul praying for? What is Paul praying for? 18節ですね。日本語でこれ大きな声でご一緒に読んでみましょう。神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。はい、ここに我々の受け継ぐものっていうことが書かれていますね。受け継ぐもの、何でしょうかね。我々この信じるもの、委ねるものが、受け継ぐものがどんなものなのかっていうことが、一章 の前半に実は書かれていますね。 So in verse 18、there are words、His glorious inheritance. His glorious inheritance. What's the inheritance we believers can receive? Do you know? The answer is written in the first half of the chapter 1 actually. 一章の3節ですけれども、こういう言葉が記されています。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたというふうに書かれていますね。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。ですので私たちですね、この祝福がない神様に向かってもっと祝福してください、祝福を与えてくださいというように祈るわけなんですけれども、実は私たちには天にあるすべての霊的祝福がすでに与えられているっていうんですね。すでに私たちの天にあるすべての霊的祝福が与えられているんです。そして11節、約束されたものの相続者となったんですよ。そして14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証だっていうふうに言ってるんです。ですので、我々が受け継ぐもの、それが御国だっていうふうに、14節で書かれています。ありますか、天国のすべての御国を我々が受け継いだんですよということを言ってるんですね。ヘブライ人への手紙にもこのような御言葉はあります。ヘブライの12章の28節ですね。これもご一緒に大きな声で宣言してみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう
というふうに書かれていますね。我々はですので神様の御国全部を、天国の御国全部ですよ、ひっくり返すようにして我々にもすでに与えられているんだっていうふうに聖書は言っているわけなんですね。もう何も残ってないんです。すべてひっくり返して全部を我々に降り注いでくださった、それだけの恵みをいただいているというふうに言うわけです。我々がイエス・キリストの命をもらっているならば、もう神様は私たちに全部くださっているんだというふうに言うわけなんですね。こんな御言葉もありますよ。主は私に与えられた分、あるいは愛か、3章24節、主こそ私の受ける分というふうに書かれています。ですので天国の恵みもそうなんですけども、神様ご自身も私たちにくださったんだということなんですね。イエス様の命も私たちに与えてくださった、投げ出してくださった。ですので、キリストにあるすべての祝福がすでに私たちには与えられているんだということなんです。So, look at the verse 3. Yeah, it says like this. God has blessed us, look carefully, in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So though we may sometimes ask, God, please bless us. We need to have more blessings. But actually, every spiritual blessings are already given to us. Already given to us. Then we have obtained a promised inheritance, according to verse 11. And what's the promised inheritance? That's written in Hebrews 12:28. Let's read that again, because therefore,
since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe.
So, kingdom of God is given. That's our inheritance. Everything in the kingdom of God is given to us. Everything. Nothing left anymore. So if we have a life of Jesus Christ, the Bible says God has given us everything in God's kingdom. According to Psalm and Lamentations, it says, the Lord is my portion. The Lord is my portion. So God gave him himself. God gave us himself. He is given to us. So God gave even life of himself, Jesus Christ. And every blessing in Christ is given to us. Already given to us. この全ての霊的祝福が我々にすでに与えられているっていうことがですね、どうもこうよくわからないっていうふうに思われる方おられるかもしれないので、もうちょっと説明させていただきますね。旧約聖書にヨシュアという人物が登場しますね。ヨシュアがこのアイという町との戦いで完璧に打ちのめされてしまうっていう出来事が起こるんです。それまでこの惨めに敗北したっていうことはなかったんですけれども、しかしこのアカンっていう人物がですね、この罪を犯してしまって、そういう愚かな選択をしてしまったために、イスラエルが負けてしまうんです。けれども、主はですね、この過去の失敗は過去のものとして、そこからこの民をですね、勝利に導こうとして、おられたわけです。アカンが処罰された後にですね、神様がヨシュアに向かって何度も何度も言われた言葉があります。それがこの言葉です。私はすでにあなたの手に渡したって言うんですね。こうその町をこうもうすでに、あなたはもうすでに勝利は与えられてるよ、もう私がすでに与えたんだっていう過去形、完了形で言われるわけなんです。ですのでまだ戦う前なんですけれども、町々はすでに彼らの手に渡っていた。すでに彼らには勝利が与えられていた。そしてこの言葉がですね、この神様の言葉によってヨシアは強められて励まされて、そして信仰によって大胆に進んでいくことができたということなんです。その言葉に、神様の言葉に励まされてですね、ヨシアは8回も民をですね励ましています。主がすでに与えられたっていうふうに民を励ましていくわけなんですね。ですのでイスラエルの民が約束の地をこう進んでいくときにですね、いろんな恐れがあった、にもかかわらずこの真理が彼らを恐れですとか、あるいは疑いから解放したんだということなんです。同じように私たちにも、全ての霊的な祝福がすでに与えられているんだ、神様の力はすでに与えられているんですよっていうふうに聖書は言っているんです。So let's look at Joshua in the Old Testament. The Israelites had never been beaten, but because of Achan's sin, they were defeated, completely defeated against the city of Ai. But God was trying to lead and guide them through that failure, and God told Joshua again and again, I have given them into your hand. I have given them into your hand. So God is saying the city was already given to their hand. So they were already given victory And these words encouraged Joshua, and he was able to walk boldly with faith. And depending on his words, Joshua encouraged the people 8 times. That's written below here. The Lord your God has given. As they traveled in the promised land, this truth has released them from fear and anxieties. They have already, God has given. And they, the victory is given to them already. So likewise, every spiritual blessing is already given to us. And God's power is already given to us. That's what the Bible is telling us about.
ですので、すべての恵みはもう我々の目の前に一冊あるんですね。実はもうすでに与えられているっていうんです。神様はいつだって私たちと一緒にいてくださいますし、必要な恵みをすでに与えてくださっている。結局のところですね、イエス様は私たちのために十字架にまでかかってくださって、そこまでして私たちのことを愛してくださった。今も共にいらしてくださるし、この私を愛してくださっている。でもそれに気づかないとですね、辛いんですね。それに気づかないから私たちは辛いんではないでしょうか。ドストエフスキーという方がこういう言葉を言っています。人間が不幸なのは自分が幸福であることを知らないからだ。ただそれだけの理由なのだというふうに言っています。神様の愛に気づかない、神様の恵みに目を留めないのが闇ですね。でもそれに気づくことが救い、光なんですね。問題は我々の側がそれを気づかないからなんです。気づかずに、苦しんで、いるっていうのは、それに気づかないからなのかなというふうに思います。ですから我々の方からそれを見つけようとしなければならない。我々の責任は神様がイエス・キリストになってすでに与えてくださったと信じるところから始まるのではないでしょうか。So, Dostoevsky once said, man is unhappy because he doesn't know he's happyIt's only that. That's all. That's all. If anyone finds out he's become happy, if anyone finds out he'll become happy at once. So every blessing is actually in front of us. But after all, Jesus died on the cross and he died for us and he loves us that far and he's still with us. But when we don't realize that, we suffer andfeel unhappy. I think our responsibility is to believe that God has already given us His love, grace, and blessings in Christ. 主はこのように言われましたね。パウロに向かってこう言われました。私の恵みはあなたに十分である。私の恵みはあなたに十分である。ですので、いつだって恵みは今ここにあるんですね。私たちに、見つけてもらうのを待っているのではないでしょうか。
The Lord said to Paul, My grace is enough for you. My grace is enough for you. So blessings are here right now. So I think they are waiting to be found anytime.
先日、サーシャさんが乗っていた、スクーターが車に、ぶつかってですね、手術を受けるということがありました。いつ ICU から出られるのかわからないということですね、先週の土曜日の時点では言われてました。そして、その次の日ですね、次の日に日曜日に私たちが礼拝の中で、サーシャさんがね、証しをしてくださることになってたわけですけれども、急遽 できなくなってしまいましたので、祈りとデボーションの時間を持ってました。 そしてみんなでこう祈ってた、まさにその時ですね、病院から電話がかかってきて、サーシャさんが ICU から出られて一般病棟に移れますよってい う, こう連絡を受けたわけなんです。みんなでこう、まあ、びっくりしたんですけれどもね、その中で神様の感謝、神様の力っていうのはすごいなっていうことを改めて、考えさせる時になりました。その後、サーシャさんの回復著しくですね、分かっていいですね、あっという間になってるんですけどね、まだ入院中なんですけど、日に日にこう元気になっていくね、サーシャさんの姿にびっくりしています。 So the other day Sasha was in accident and had a surgery and the nurse said that they don't know when she can come out of the ICU and since she couldn't share her testimony on Sunday morning, so we had a time of meditation and devotion and prayerAt one point, our focus was to thank God for calling us to be disciples and to pray for each other. At that time, we got a phone call from the hospital saying that Sasha was going to be out of ICU that day, that afternoon. So we are amazed and thanked that for God's power.And now she's much better. I appreciate that, that some of you visited her and spent time with her. She's much better. And it's good to be young, isn't it? And she's recovering quickly. 先週ですね、この私の方で、この病院費用の、この病院費用の減額の手続きですね、国民健康保険のがカバーできるかどうかということをいろいろこう調べて進めてたんですけれども、これがなかなかこう思った以上に時間がかかるんですね。管轄する場所がいろいろそれぞれ違いますので、こっちに行けばこっちに行ってください、こっちに行けばこっちに回されてっていう形で、この書類を揃えるためにはこの書類を揃えてくださいっていうことで、いろいろこうなかなかこう申請ができないんですね。入院している間に全ての手続きを終わらせてくださいねっていうふうに病院からプレッシャーかかってますので、こう急ぐ必要がある中で、なんかねこう思うようにことが進まなくて、もうなんか不安の中でこう途方に暮れてたんですね。ちょうどその時、先週の金曜日のことなんですけれども、水戸市役所の健康保険の国民健康保険の窓口に、その時いたんですけれどもね、そこでこう印鑑もないしね、こういろんなこう税金の処理とかもなかったりで、ああこれダメかな、また来なきゃダメかなと思ってたらですね、その窓口の方が突然私に向かってこうおっしゃったんですよ。教会の鈴木先生お元気ですか。びっくりしましたね。その方は30年前に茨城の、大学の時にね、大学生だった時に、鈴木先生にお世話になったんですよっていうふうに話してくださったんです。まあ、お元気でいらっしゃいますかっていうふうにね、いろいろ話した後に、そしてねその方は、まだ申請とかいろいろ終わってないんですよ、私の手にポンとね減額の認定書をくださったんです。ポンってびっくりしましたね。っていうふうに思ったんですけどもね、これだけ大変でね、いろんなことをやりながら途方に暮れていたその先にポンですよ、ポン。神様ね、こうすごいよ、そういう出会いも用意してくださってたし、もう神様にとってはもうこんなもんでしたね。もうこんな感じだったよ、ポン。もう主の山に備えありだなっていうことを本当に思いましたね。その背後にはもちろん皆さん方のお祈りがあったわけなんですけれども、尊いことかな、神様の力ってすごいなっていうふうに改めて圧倒されてですね、そして、まあ、帰りの車の中でそのことを考えながら涙がねじわっと溢れてきてたんですけれども、これが神様の憐れみですね、神様の恵みなんです。これが見えなくて何が信仰生活なのかなっていうふうに考えさせられましたね。神様は、私みたいに鈍い人でもですね、気づくようなやり方で圧倒的な力でですね、私たちに手を差し伸ばしてくださってるんだなっていうことを 改めて考えさせられました。 Last week, I have worked on proceeding hospital cost procedures using her health insurance from the government. But this took so much time that I expected actually. I needed to hurry the process because hospital pushed me. While she's in the hospital, you need to finish all the process. That's what hospital said. So I was hurrying the process, but it was rather a very complicated process. And so I was at a loss and anxious. And at that time, I was at Shiyakusho, City Hall. And it was last Friday. And at the City Hall, the teller suddenly opened her mouth and said, "Is Suzuki-san doing well?" And then, actually I was surprised, you know, and she knew Suzuki-sensei, and she was Ibarra Christian University student 30 years ago, and she knew Suzuki-sensei. And then she, before application process, okay, but she just handed the certificate for discount or covered by health insurance in my hand. Just gave it to me. I thought, like, what? You know, I was just struggling, you know, doing this. Man, but God is like, boom! So God has prepared such an encounter already. You know, that Genesis says, on the mountain of the Lord, it will be provided. And of course, there are many people's prayer behind all of this. So again, I was overwhelmed with, you know, His mercy, His power, and grace. And I just shed tears in the car on the way back. So this is God's power. This is God's mercy, blessings. So I think God is reaching His hands and helping us in a way anybody can notice in a mighty way. 我々は祝福されてますね。このように祝福されています。恵みを受けています。皆さん、なぜだか分かりますか？その理由が実はこのエフェソの信徒の手紙の中に書かれてますよ。So we are blessed. I think we are blessed. And every blessing is given to us already. And do you know why? The reason is actually written in the Ephesians, the book of Ephesians. 6節、12節、14節に書かれてますね。お手元の聖書をご覧ください。6節。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが与えるためです。いや、12節。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。そのために約束された御国が与えられているんですって言ってます。14節。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、その後ですね、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。ですので我々はこう恵みをいただいてね、ありがとうございます。そして神様すごいなって驚くわけですね。そして神様の皆を崇めるわけです。そのために私たちに全ての祝福が与えられてるんですよということを言ってるわけです。So every spiritual blessing is already given to us because in order for us to praise Him, His name is glorified. That's why we are blessed. 今日の最後の箇所ですね、23節でパウロはこのように締めくくっています。一緒に大声で宣言してみましょうか。23節一緒にお読みしましょう。教会はキリストの体であり、
すべてにおいてすべてを満たしている方の満ち溢れている
おられる方です。 道でおられるのです。アーメン。教会というのはイエス様の愛恵みに満ち溢れている場所なんですね。イエス様が満ち溢れている場所なんです。皆さんそれが見えますか？ So Paul closes this chapter with these words. Let's proclaim this word together.
And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body.The fullness of Him who fills everything in every way.
So church is a place Jesus' love, His power, His mercy is fulfilled. That's a church. And you see that. 私はこの自分自身の人生を振り返ってみて思いますね。私たちはこのある時点でですね、自分自身や他の方々を哀れに思うっていうことをやめる必要があるんではないのかなっていうふうに思います。心がこの乱れている時ですとか、あるいは心が混乱したりですね、この生活の基盤がもう崩れてしまったような時、状況を修復しようと思うならば、まず自分が一人で生きているんではないっていうことを知る必要があるんだと思いますね。人は一人で生きるんではないっていうふうに創世記は言っています。イエス様がいつも手を伸ばしてくださって助けようとしてくださっています。そして周りの方々も一人一人のことを心配していますね。そういう思いやりや愛の手が差し伸べられているっていうことを知る必要があると思います。本当の自分をもう一度掴んでですね、そしてしっかりと踏みとどまるためには神様の恵みに気づいて、そして周りの方々の行為あるいは思いやりっていうものをしっかりと受け止める必要があると思います。しっかりと受け止める必要がある。その恵みに気づくか気づかないかが勝負なんではないでしょうか。
As I reflect my life, I think that when our heart is confused, if we want to make that situation better, first of all, we must realize we are not aloneIn order to hang on firmly, we must get aware of God's blessings first of all, and receive affection and care from other people. The battle is whether we realize such blessings or not. That's what I think.
最後にもう一度確認させていただきますね。私たちはクリスチャンとして今どれぐらいイエス・キリストを持っているのか。主のすべてだっていうふうに言っています。すべてのクリスチャンはすべてのあらゆる霊的祝福を与えられているんだ。そして、神の力、復活する力ですね、イエス様を復活させるほどの力を常に我々の内側にいただいているんだということを覚えたいと思います。
Let me confirm with you once again at the end, and that'sThat I think that correlates with Luke pray during communion. How much do we have Jesus Christ? How much do we have Jesus Christ right now? Everything of Jesus Christ. Every Christian is given every spiritual blessing according to Ephesians 1, and we are given infinite power.The power that raised Christ from the dead that is given to us already inside us.
もし私たちもう一度ですね、この3つのことを自分自身に問いただしたいなっていうふうに思います。心の目ははっきり見えていますか？神の力を理解しているか？そして感謝の生活をしているか？この3つのことを今週問いながらですね、歩んでいければというふうに思います。
So this week I want to challenge you three questions. Are the eyes of my heart clear? And do I understand God's power? And is my life filled with gratitude? Let us continue asking ourselves throughout this week. God's blessing, please. Thank you.